耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1392回5月3日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。ゴールデンウィークスペシャルということでね、まあ元気が出る本をテーマに、まあいろんな本を紹介していくんですけども、元気が出る本、そう、今日はですね、夜と霧です。元気出るのかなこれってちょっと思ったんですよ。これスタッフの会議でね、これ紹介しましょうって順番決まって、夜と霧って、やっぱ僕一回これ新刊ラジオで紹介したこともあるから紹介できますよっていう話なんですけど、じゃあこれで元気が出るのか。でスタッフの意見としては、これはやっぱりその元気が出ると本ですわ。僕としては結構辛い思い出とかもあるんですけども、どんな本なのか今日はもう一回ですけどもね、紹介したのが4年ぐらい前になっちゃうので、新しいリスナーさんは知らないかもしれません。再度紹介しましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はみすゞ書房より出ております、ビクトール・E・フランクル著、池田佳代子翻訳、夜と霧新版という本です。著者のビクトール・E・フランクルは1905年ウィーンで生まれて、ウィーン大学卒業後、在学中よりアドラー・フロイトに師事し精神医学を学んでいました。そして第二次世界大戦中、ナチスにより収容所に送られた体験を戦後間もなく夜と霧という作品で発表します。1997年の9月に亡くなっていますね。今回紹介している夜と霧はですね、すでに半世紀近くも読み継がれてきた作品です。夜と霧はこの日本をはじめ世界的なロングセラーとして600万を超える読者に読み継がれています。で、原著の出版が1947年、日本版の初版が1956年、その後ビクトール・E・フランクル自身がですね、1977年に新たに手を加えた改訂版を出版して、で、今度は翻訳者を変えて、日本で夜と霧新版として出版されたものを今回ご紹介してます。なので夜と霧、現在手に入るのかな、入らないかもしれないけど、入るもので、9番ってのがあるんですよね。これは翻訳者がまた違う人なんです。で、今回紹介するのはこの池田佳代子さんが翻訳されている方の夜と霧新版ですね。で、旧版と新版についてはですね、実は新刊ラジオで以前紹介してまして、新刊ラジオ第347回2007年10月26日号347回でやってますので、そこのところで、まあ、旧版と新版何が違うのって話をねしていますので、そっちも聞いてみてください。で、作品のお話なんですが、夜と霧はですね、この第二次世界大戦中に著者であるフランクルがナチスによるユダヤ人大虐殺の現場となったアウシュビッツ強制収容所に入れられた体験の記録が書かれています。想像を絶する重労働、収容者たちのガス室への送り込み、劣悪な環境、飢餓、過酷な精神状態、精神的肉体的苦痛、死への恐怖、まあ、このような本当に精神的にも肉体的にも過酷な様子でのね、収容所生活を、奇跡的に生き抜いた筆者ビクトール・E・フランクルの記録です。で、死と隣り合わせの収容所生活であったにもかかわらず、著者はね、そこでの生活を観察して、人間の精神状態を細かく記録して解説していくという筆を取っているんですけども、これはビクトール・E・フランクルがですね、もともとその心理学者、精神医学を学んでいたことが大きいとされています。人間はこのような理不尽で過酷な状態に置かれて極限状態になるとどのようになってしまうのか、収容所で人々が感情を失っていく様子や、生と死を分けた収容者たちの違い、またなぜ監督官たちは収容者たちを虫けらのように扱っても平気で残酷なことができるのだろうか、そういった心理的な部分が精神科医の視点から描かれています。読み進めていくと、やっぱりその残虐な場面がね、何度もあって、この思わずね、本で別に写真があるわけじゃないんですけども、目を背けたくなる内容も多く出てくるんですが、でもやっぱりね、こうなぜ元気が出る本として今回この本を紹介するかというと、生きるとは何かと、あと人生とは何か、人間とは何かといったことを、考えさせられる一冊だからかなと思っております。言い方悪いんですけどね、こんなに苦労して生きた人間、その人たちがいた時代があるんだから、今の自分たちなんてまだまだ恵まれてるんじゃないかななんていうふうに考えることもできると思うんですよ。じゃあ内容をちょっとね、朗読でご紹介しようと思います。心理学者 強制収容所を体験する。これは事実の報告ではない。体験記だ。ここに語られるのは、何百万人が何百通りに味わった経験。生身の体験者の立場に立って、内側から見た強制収容所である。だから、壮大な地獄絵図は描かれない。それはこれまでにも、到底信じられないとされながらも、幾度となく描かれてきた。そうではなく、私はおびただしい小さな苦しみを描写しようと思う。強制収容所の日常は、ごく普通の非収容者の魂にどのように映ったかを問おうと思うのだ。はい、これはまあ前回特集した時もね、こちら引用した文面なんですけれども、そう、こう壮大な地獄絵図は描かれないと言ってはいるんですが、やっぱり今の時代に生きる僕らにとってはこれはひどいなと思うことはあるんです。でもね、それがやっぱりリアルな分ダメージが強いのかもしれませんね。他、ちょっと引用部分読んでいきましょう。頼むからこれだけはやってくれ。髭を剃るんだ。できれば毎日。私はガラスの破片でやっている。それとも最後のパンの一切れをやってでも誰かに剃ってもらえ。そうすれば若く見えるし、頬がひっかき傷だらけでも血色はよく見える。病気にだけはなるな。病人のように見えちゃダメだぞ。命が惜しかったら働けると見られるしかない。靴ずれみたいなほんのちょっとした傷で足を引きずったら、ここでは命取りだ。新鋭隊員たちはそんな奴を見つけたらこっちに来いと合図する。次の日にはガス室送り間違いなしだ。君たちはもう知っているか？ここでムスリムとあだ名されている連中を。やつれて疲れ切って病人みたいに見える連中だ。痩せて体がもう労働についていけない連中。ムスリムは一人残らず、遅かれ早かれガス室に送られる。大抵は即刻だ。だからいいか、もう一度言うぞ。ヒゲを剃れ。立ったり歩いたりするときはいつもピシッとしてろ。はい、これはですね、まあセリフなんですけども、著者が収容所に送られた直後に、自分たちより数週間前にアウシュビッツに送られた知り合いが、この著者自身に助言した言葉なんだそうです。怖いなぁと思いますけどね。まあ戦争中ということもあって、まあ精神状態及びその社会状況というのはこういう状況だったんですよね。この本では、まあ、収容所に収監された直後の絶望的な精神状態、またその後の収容者たちが平常心を失っていき、精神が崩壊していく姿というのを描いています。そしてついに解放されて生還する瞬間の収容者たちの意外な行動と精神状態、まあ、本当に想像を絶する事実が克明に記録されています。また前回も言いましたけれども、他のユダヤ人の人たちが書いた本と違って、著者のですね、ビクトリー・フランクルが心理学および精神医学を学んでいたということから非常に客観的に書かれていて、それがね、より怖いというか、あ、人間ってこういう風になるんだなっていうのを、まざまざとね、見せつけられます。で、初版が終戦直後の1947年、改訂されたのが1977年、そして今新版が出たのが最近なんですが、この新版の訳、日本語訳はですね、非常にやや主観的な視点も入れつつ読みやすい作品に仕上げていますので、今から夜と霧を読むというまだ読書ビギナーの方は、この新版をおすすめします。で、旧版はですね、図版とか写真とかが混じっていて資料として非常に価値が高いものになっていますが、若干訳が、時代のせいなんですけれども、少し今の人に読みづらいかなと思いますので、資料的なものを求める方は旧版、そしてとりあえず夜と霧読んでみたいという方は新版、こちらの方を読んでみてください。まあこれを読むとですね、他にも僕ペリリュー島戦記とか、いわゆる第二次世界大戦の軍人の話とか一般人の話とか好きで読むんですけれども、今の時代というのは不況と言われてもなんだかんだで豊かなんだなっていうふうに思うことができるかもしれません。逆説的なんですけれども、辛い現状を、辛いその世の中、その記録を読むことによって まあ、今の僕たちが元気になるきっかけになればなと思いまして、このゴールデンウィークスペシャルに、夜と霧新版という名著を取り上げてみました。気になった方はぜひ読んでみてください。では書籍情報です。夜と霧新版、ビクトール・E・フランクル著、池田佳代子役、みすず書房より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。夜と霧、やっぱり僕の中ではちょっと重いっていうイメージはあるんですけども、ここからですね元気を得るとしたら、まあ、さっき本編でも言いましたけども、今の時代はやっぱり恵まれてるんだから頑張らなきゃっていうタイプの元気になりますかね。で、この夜と霧、以前にも新刊ラジオで紹介したと言いましたので、前回の回数お知らせします。新刊ラジオ第347回、2007年10月26日号、これで夜と霧の新版旧版両方をね、まあ、比較しつつご紹介していますので、気になった方はそのラジオ聞いてみてください。で、もう一つ元気が出るということでですね、まあ、その近くの回たまたま見つけたんですけども、新刊ラジオ第360回、2007年11月14日号、生きてるだけで大体 OK、これマギー志郎さんの本なんですけれども、多分もう書店には置いてないかなと思うんですよ。3年プラス半年前ですからね。でもねこれ面白かったのね。というわけで、よろしかったらですね、こちらの回、新刊ラジオで僕が語ってると思いますので、これ聞いてみてください。そう、生きてるだけで大体 OK なんです。そういう元気の出し方もありますね。ですから今皆さんがどういう風に元気をなくしてるのかによって、つまりなんかこう現状に絶望したという人は夜と霧を、なんかやる気が出てこないという人は生きてるだけで大体 OK を、まあ聞いてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。